ハレルヤ、ご降誕の主イエス様のお名前を心から褒めたたえます。皆さんで共に拍手を持って主を褒めたたえましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はイザヤ書11章1節から10節、イザヤ書の11章1節から10節です。それでは新改訳3版でお読みいたします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、死も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。アーメン。教会の暦ではあさって25日が、クリスマス。今日はまだ、そういうわけで対抗節、アドベントですが、クリスマス直前の特別な聖日として、多くの教会がこの日を、クリスマス礼拝と定めて、ご降誕の主を心から喜び、感謝し、祝い、主に礼拝をお捧げしています。また今日は、この礼拝に引き続き、3人の方の洗礼式も持たれます。主がこの特別な日を豊かに祝福してくださることを信じ、期待しつつ、これから主からのメッセージを共に聞いていきたいと思います。先ほどお読みいたしましたが、イザヤ書11章の1節をもう一度お読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。12月に入ってアドベント、ずっと旧約聖書の預言書から見ておりますが、エレミアの預言にも同じような言葉がありました。ダビデの子孫からメシアが生まれるということは、主ご自身が告げておられました。このエッサイはご存知のようにダビデの父です。ではなぜエッサイの根株なのでしょうか。それは ダビデの、ダビデ王の家系のユダの王たちが罪を重ね、主に退けられ、その王の家系が途絶える。木が枯れてしまうかのようになったからです。しかし、そのエッサイのネカブは生きていたのです。そこから新しく芽生え、枝となり、やがて実を結んだのです。それがダビデの子孫、ヨセフの言い名付けであったマリアから生まれたイエス・キリスト・メシアなのです。続く2節にはこうあります。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。そのメシアにとどまる主の霊の働きとして、知的な面、実際的な面、また霊的な面、この三つに分けて語られています。一つ目の知的な面を司るのが知恵と悟りの霊です。イエス様は幼い時から知恵に満ちておられました。12歳になって両親に連れられてエルサレムの宮に入った時には、教師たちの真ん中に座って彼らが舌を巻くような受け答えをし、それを聞いていた人々を驚かせました。それはイエス様がその頃からすでに知恵と悟りの霊に満たされていたからです。二つ目の実際的な面を司るのが計りごとと能力の霊です。ここで計りごとと訳されているヘブル語は計画あるいは助言という意味を持つ言葉です。そしてこの能力と訳されている言葉は、新しい新改訳2017のように単純に力と訳すことができます。この助言と力という言葉から思い起こされるのが、同じイザヤ書9章6節の御言葉です。そこにはこう書かれています。一人の緑子が私たちのために生まれる。その名は不思議な助言者、力ある神。メシアがそのような名で呼ばれるのは、助言と力の霊、計りごとと能力の霊に満ちておられたからです。三つ目の霊的な面を司るのが、主を知る知識と主を恐れる霊です。次の三節にも、この方は主を恐れることを喜びとあります。箴言一章七節には、主を恐れることは知識の始めである書かれていますが、神の御子であるキリストは父なる神を常に恐れ賢み、その御父との親しい交わりを求めて、しばしば群衆や弟子たちから離れ、一人で寂しいところに出て行かれました。そのようにキリストが主を恐れる霊、主を知る知識の霊に満たされていたからこそ、 イエス様は、御子は父の御旨を行うものとなることができたのです。三節に移ります。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、人の目に見える上辺だけでは隠されていることは分かりません。また耳に入る人の言葉からは、その人の心の奥までは知ることができません。だからこそ裁判においては、さまざまな証拠を集め、また多くの人の証言を聞き取り、それらの情報も合わせて公正な判決を下すことが求められているのです。しかしながら、それには限界があります。それはその裁きを人間が行うからです。しかしメシアは知恵と悟りの霊に満ちたお方であって、何がその真実であるかを知ってくださっているのです。4節、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。キリストはよるべのない者、すなわち自らの正しさを主張する場がまともに与えられないような弱い者、貧しい者、虐げられている者たちが正しい評価と取り扱いを受けることができるように、公平に弁護し、また公正な判決を下されるのです。一方で、罪を犯し、それを隠し、刑罰を逃れようとする悪者には容赦せず、その罪を暴き出して厳しい判決を宣告されるのです。メシアは正義をもって裁かれるのです。黙示録、ヨハネの黙示録16章7節には、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きですとあります。五節、正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。帯とは私たちの体に巻きつけるベルトです。キリストには正義と真実が常に取り巻いているのです。衣とともにそれを絶えず身にまとっておられる正しい王、裁き主であるのです。では次に、6節以降の段落を見ることにしましょう。この6節から8節に書かれている光景は、本来ありえない光景です。狼、豹、 獅子、そして熊は皆獰猛な肉食動物です。彼らは生きている獲物を捕まえてそれを食することにより生き延びることができるのです。もしそんな獰猛な彼らに襲われたら、私たち人間であってもやられて命を失ってしまいます。一方、羊、ヤギ、牛は草食動物であり、家畜として人間が飼育することも可能です。彼らの性質はおとなしく穏やかで、しばしば群れをなして行動します。しかしその性質のゆえに、彼らは肉食動物の格好の標的となり、襲われて餌食となってしまうのです。そのように自然界においては弱肉強食、弱い者の肉が強い者に食われてしまう、そのことが宿命的に起こっているのです。さらに8節に出てくるコブラ、マムシは毒蛇です。もし人間がそれらに噛まれて適切な処置を施さなければ呼吸困難や腎不全を引き起こして死に至るのです。しかし御言葉は何と言っているのでしょうか。6節から8節をお読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。ありえない光景です。それは驚くべきことです。しかしメシアは確かに強い者と弱い者とが共存する世界を実現されるのです。次の9節の前半にはこうあります。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。これらとは今見てきた6節から8節に書かれている獰猛な獣や毒蛇のことです。それらが家畜に害を加えない、弱者の命を奪わないとは、まさにそこに描かれているありえない光景を指しています。しかしそれはどこででも起こるわけではありません。私の聖なる山のどこにおいてもと主は言われるのです。それはつまり神が支配し治めておられる領域においてということです。それは目に見えない霊的な領域であり、メシアが王として治める神の国であるのです。先ほどもお読みしましたが、イザヤ書9章6節、そして次の7節にはこう書かれています。一人の緑子が私たちのために生まれる。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、 平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、その主権をもって治める王こそエッサイの根から出て実を結ぶ若枝、ダビデの子孫として今から2000年前にお生まれになったイエス・キリストなのです。キリストは平和の君として私たちに真の平和、平安をもたらしてくださるのです。9節の後半にはこうあります。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。キリストの到来が語り継げられ、この世界の被造物がそれを知るようになるとき、キリストの権威に従うものとなるのです。そこに平和がもたらされ、争いは止むのです。そのようにキリストが治められる神の国においては、宿命的のように思える弱肉強食がもはや起こらなくなるのです。それは実に驚くべきことです。では最後に、これまで見てきたことから私たちが何を学ぶことができるのか、その御言葉の適用について共に考えてみましょう。6節から8節に書かれてあるこのありえない光景を注意深く読むときに、ある一つのことに気づきます。それは、獰猛な獣とおとなしい家畜が一緒に住む、暮らすというその共存だけでなく、7節にあるように彼らが共に草をはみ、共に藁を食べるということです。つまり肉食動物が草食動物に根本的に変わってしまうのです。そしてそれは創世記に書かれている最初の状態に戻る、回復されるということなのです。創世記1章30節にはこうあります。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。すべての獣の食物は緑の草だったのです。すべての獣はもともと草食動物であったのです。しかしその創造の後、アダムとエヴァが蛇にそそのかされ、神から禁じられていた善悪の知識の木の実を食べてしまったために、その罪の影響が被造物全体にまで及ぶこととなってしまったのです。ローマ人への手紙8章19節には、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですと書かれています。そしてその被造物全体を回復させるために、争いに満ちたこの世界に真の平和をもたらすために、全く平和を打ち立てるために イエス・キリストが平和の君として来てくださったのです。ではそのキリストは私たちの日々の歩みにとってどのような関わりがあるのでしょうか。考えてみますと、私たちの歩みは全く平和の中にあるとは言えません。むしろ何らかの形で弱肉強食と言えるものとなっています。強い立場の者が弱い立場の者を食い物にしたり、自分のストレスや不満の吐け口にする、学校のいじめや職場のパワハラもそうです。あるいはそこまで露骨なものでないとしても、私たちが人々との関わりの中でカチンとくる、嫌な思いをさせられるということはしばしばあります。また逆に、自分が相手をどうしても許せない思いになり、そこからなかなか抜け出せないということもあります。それらは獰猛な動物が家畜を襲うその命がけの戦いに比べれば小さないざこざかもしれません。しかしそのことによって私たちの心は平安を失い、また自由と喜びが奪われてしまうのです。また自分自身の中においてもこの弱肉強食は起こります。自分の内にある弱さ、足りなさを認め受け入れることができない、自分がどうしても好きになれない、そのように自己嫌悪、劣等感を持ち悩んでしまうのです。またほらお前はダメだと責め立てる者がいて、その声に振り回されてしまうのです。そのように私たちのうちにおいて弱さが強さと共存することができないのです。しかしキリストはそんな私たちのために真の平和をもたらすメシア、救い主としてこの地上に来てくださいました。私たちを罪の中から救い出し、被造物全体を回復させるために、見よそれは非常に良かったとされた世界の創造の時のあの最初の姿、本来の在り方を取り戻すために、キリストはこの罪に汚れた世に生まれ、十字架にかかって命を捧げられ、その死からよみがえってくださったのです。このキリストを自らの救い主として信じ受け入れる人は、誰でも神の聖なる山、神の国に入ることができるのです。旧説にあるように、そこに住む生徒たちはどのような強いものからも害を受けることがないのです。その存在は損なわれないのです。なぜなら、キリストはすべてを知ってくださっている。そして正義と公正をもって正しい裁きをしてくださるからなのです。そのメシアによって悪者が打ち倒されるからなのです。 そのようにキリストは平和の君としてこの世界を治め、私たち一人一人の歩みの中の争いや、また戦いや葛藤を終わりにし、弱肉強食から共存する関係へと、愛し合う関係へと変えてくださるのです。そしてそれは肉を食らう者が草をはむ者へと変えられる、神の御業による根本的なことであり、その光景は本来ありえない驚くべきものとなるのです。今日の箇所の最後十節にはこうあります。修法の表紙にも書きましたが、新しい2017訳でお読みします。その日になるとエッサイの根はもろもろの民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。イザヤが予言したその日とは、メシアが私たちのもとに来られる時です。それはすでに2000年前に起こったのです。それが主のご降誕、クリスマスなのです。エッサイの根であるそのメシア、イエス・キリストは平和の君、王として神の国を立て上げ、私のもとに来なさいと自ら旗となり、またその旗を振って全ての国々の民を今も招いておられるのです。そこには神の栄光が輝いています。真の平和が実現されています。そしてそこに住む民のうちには解放と平安と喜びが満ち溢れているのです。そして今日ここにいる私たち一人一人もそこに入ることができる、そこに入るようにと主に招かれているのです。感謝を持ってその主の招きに応答したいと思います。共に主の前に静まって、今日主が語られたことを、その言葉を思い返し、しばらく黙想の時を共に持ちたいと思います。父なる神様、このクリスマスの特別な礼拝において、今日もあなたが私たちに語ってくださったことを感謝いたします。あなたが罪に苦しむ私たちを愛し憐れみ、その罪から救い出すために、その闇の中から光の中へと招き入れるために、あなたはかけがえのない一人子 イエス様を送ってくださいました。イエス様、あなたは十字架にかかり、私たちの罪人の身代わりとなってその命を投げ出してくださいました。しかし葬られた墓からよみがえられ、私たち一人一人にその復活の命を与えてくださいました。心から感謝いたします。イエス様、あなたはすべてを知ってくださっており、正しい裁きをなさるお方です。人には分かってもらえない私たちの痛み、また悲しみも、イエス様、あなたはすべてご存知であられ、そして私は分かっているよと言ってくださる慰め主であることを心から感謝いたします。またあなたは平和の君として、この争いに満ちた戦いと葛藤に満ちたこの私たちの歩み、また私たち自身の中に平和を、平安をもたらすために、争いをやめさせるために来てくださいました。今日イザヤ書の御言葉から、そのありえないような驚くべき光景を読みましたが、イエス様、あなたは平和の君、メシアとして、確かにそのことを神の御国、あなたの治めておられるところにおいてすでに実現しておられますから、心から感謝いたします。私たちがその御国に入るものとして、その御国の民として、神様歩むために、あなたが救いを備えてくださっていることを感謝いたします。そしてそれは、肉を食らう者が草をはむ者へと、あの創造の時へと、初めに戻る、その回復であることを覚えて感謝いたします。あなたのなさることは、私たち人間の思いをはるかに超えた、そのような苦しい御業であることを覚えます。どうか主よ、さらに私たち一人一人のうちに、あなたが打ち立てようとしておられるその平和を確かなものとしてくださいますようにお願いをいたします。ありえない光景を私たちに見させてください。主よ、あなたにあって、そのことが不可能と思えることも可能であることを、私たちが今日受け取ることができるように。そしてイエス様、私たちのために生まれてくださったイエス様、あなたを心の内側にお迎えすることができますよう助けてください。主よ、あなたはいつも私たちと共におられます。インマヌエルなる主として、世の終わりまでも私たちと共にいてくださるお方であることを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。今一つのことを皆さんにお尋ねさせていただきます。私はまだ洗礼を受けていません。クリスチャンとして歩んではいません。でも今日、あなたからのメッセージを聞いて、私のうちにあるその争いがやむように、私のうちにも平和がもたらされるように、自由と平安と喜びに心が満たされたいと、そして根本から変えられたいと、新しくされたいと、そのように願っておられる方、イエス・キリストを救い主として歩んでいきたいと、そのような思いが与えられている方は、今皆さん目を閉じておられます。そっと右の手を挙げて、神様の前に示していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。感謝します。お祈りをさせていただきます。父なる神様、今あなたの前に、あなたがもたらされた その誠の平和、平安に預かりたいと今切に願っておられる、手を挙げられたお一人お一人を特別に顧みてください。主よ、そのあなたに対する信仰の歩みがさらに聖霊様あなたによって一歩一歩導かれていきますように。主よ、すべての人が救われることは何よりもあなたご自身が願っておられることですから、どうかさらにお一人お一人のうちに働いてくださいますように、導いてくださいますようにお願いいたします。また今手を挙げられなかった方のうちにも、その迷いを持っておられたその方の心もあなたはご存知で見ておられましたから感謝いたします。主よ、どうかその救いにさらにイエス様あなたに近づいていくことができるよう導いてください。またすでに洗礼を受けている者たちも、主よ今日心新たにし、あなたの御言葉に心をしっかりと留めて、神様あなたがもたらしてくださったその神の国の民として、主よさらにあなたの御そばに近くにいつも置かせていただきたいと、その切なる思いでおります。どうか日々の歩みの中にあってあなたが治めてください。私たちのすべてをあなたが治めてくださいますようにお願いいたします。イエス様あなたは誠のメシア、平和の君、神の国を治める王であられます。すべての主権、力、誉れ、栄光はただあなたのものです。そのあなたの皆がますます崇められ褒めたたえられますように、今日のこのあなたからのメッセージを心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。